キリストの名によりといたしまして、四条新介牧師より説教いただきます。
使徒伝行録の3章1節から10節までをご一緒にお聞きいたしました。ここに生じた出来事というのは一体どういうことなんでしょうか。エルサレム神殿にお祈りをしようとペトロとヨハネが入っていった。そしてその神殿の門のところで一人の生まれつき足の不自由な男の人と出会います。でこの人はペトロとヨハネに幾ばっかの金品を願ったのでしたけれども、結果的に予想もしないような贈り物を受け取ることになっています。6節にこう言われます。ペトロは言った。私には金や銀はないが、持っているものはあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。私たちには金や銀はない。朝の礼拝では貧しいものは幸いである、そういう言葉を聞きました。ペトロも言うんです。私たちには金や銀はない。しかし持っているものがある。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がりなさい。そう言われるとこの男の人はたちまち足とくるぶしがしっかりして立ち上がり、しかも踊り上がって歩き出したのだと7節から8節にかけて述べられています。本当に不思議な癒しの出来事が起こったのだとここには言われています。この男の人はただ健康回復して立ち上がったというだけではなくて、自分が踊り上がって立ち歩き回る、そのことで神様を賛美し喜びながらペトロとヨハネと共に神殿の境内に入っていったのだというふうにも述べられています。私たちも今晩聞いている聖書のお話はその通りですけれども、しかしこれは一体何を聞く人に伝えようとしているのでしょうか。今日のこの出来事の中心がナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩くというところにある。それはおそらく間違いのないことだと思います。今日は10節までで読むのを切りましたけれども、実は物語自体はずっとこの先4章まで続いていきます。でこの先の12節を見るとこんなふうにペトロ言ってるんです。これを見たペトロは民衆に言った。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか。また私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか。ペトロはここでこの人が歩いたのは自分たちの力じゃないんだってまず言います。じゃあ一体何が起こって歩くようになったのか。16節でこう言うんです。あなた方の見て知っているこの人をイエスのまま強くしました。それはその名を信じる信仰によるものです。イエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのです。ですからペトロが言うところによればです、私たちが今日聞かされている不思議な癒しの出来事、この生まれながら立つことができなかったこの人が踊り上がって立ち歩き出したのは、主イエスの名によって、その名前によってこの人が強まられたからだということになります。イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい、その通りのことが起こったんだと。ペトロはそう言うんです。ペトロが言っている言葉は 極めて明瞭です。イエスの名がこの人を強くした。しかしです、さあペトロの言葉としては明瞭なんですけれども、まさにこう言われているその事柄が私たちにとってはなかなか腑に落ちないんじゃないでしょうか。イエス様の名によって強められる、そうしたのは歩けなかった人が歩けるようになった、一体どういうことなんでしょうか。イエスの名によって強められたら歩けなかったものが歩けるようになる、そういうことが本当に起こるんでしょうか。そもそもイエスの名によって強められるというのは一体どういう事態を言い表しているんでしょうか。イエスの名で強められる、それは決してイエスという三文字の名前が魔法の呪文のように働くということではない、それは明らかだと思います。そうではなくて、十字架の死からよみがえって今も生きて働いておられるその方が信じる者たちに働きかけてくださる、そしてその人を強めてくださる、それがイエスの名によって強められるということだろうと思います。ですから単なる名前に意味や力があるのではないんです。そうではなくて、イエスが本当に復活しておられる、よみがえったイエス様がご自身のための一人一人に確かに伴って共に生きてくださっている、その現実に力づけられ圧倒される、それがイエス・キリストの名により強められるということだろうと思います。すると問題はです、本当にイエス様が復活したのかということになります。イエス様は復活したんだろうか、しなかったんだろうか。で、そういう問いを実は私たちは自分の中に抱いて、それに自分で答えを見つけ出すことはできません。人間の理性で考えるならば、死んだ人が生き返る、そのことが絶対間違いのないことだ、それが事実だなんていうふうに理性で納得することはできるはずがないからです。私たちは2000年以上の間、イエス様が復活なさったんだってそう聞かされて、それを信じてきています。しかしそれは自分が理性で考え出していることでも、理性で分かっていることでもないんです。主イエスが死から復活されたのだ、そのことを本当だと、もし私たち人間が受け止めるということがあり得るとすれば、それは自分が思いついたり自分が理解したということではなくて、外側から誰かから聞かされたことを、これは本当だと信じて受け止める以外にありません。主イエスが確かに十字架の死から復活なさったのだ、今も生きておられるのだ、あなたと共にいるのだ、その言葉を誰かから聞かされて、そして本当に不思議なことだけれども、理屈に合わないと思うけれども、しかしそれはきっと本当なんだろうと信じるという仕方でならば、十字架の死からよみがえり生きておられる主を私たちは受け止めることができます。そして実はそういう知らせを聞いて、そしてそれが本当だと心から信じて、また自分自身もそのことを、これは本当のことなのだ、あなた方が十字架にかけて殺した主イエスを神様は救い主、メシアとして復活させられたのだと、そういうふうに語り始めるようになったのがペンテコステの聖霊降臨の出来事なんです。主の名によって強められる、主の名によって立ち上がり歩くようになる、 それはその大元をたどっていくとです、あの十字架にかけられ十字架の上で亡くなったあの方も復活して生きておられる、そしてこの私と一緒に歩んでくださっているという、そこに行き着くことになるんです。イエス様が十字架の死から蘇ってこられたのは、イエス様個人の恨みを復讐するためではありません。時にそんなふうに考える方もいらっしゃるかもしれません。よくも十字架に貼り付けにしてくれたなというふうに恨んでです、貼り付けにした人を呪い殺そうとするために死者の世界から立ち返ってくる、そういうオカルト映画みたいなものを私たちはテレビなんかでは見ることがありますけれど、しかしイエス様はそういう方として復活なさったのではない。聖書はそうはっきり告げています。むしろ今現在思うようになれないような不自由さであったり、嘆きや悲しみや痛みといった死の止めに捕らえられ苦しめられている、そういうことがあなたの人生にあるとしても、きっとあなたはこの私と一緒に生きるものになる。神様が慈しみを持ってあなたを招き、あなたが命を生きるようにしてくださるのだ。イエス様はそういう命の源である方の慈しみを信じるように、信じていいのだということを私たちに教えるように復活してくださって、そして私たちの人生に伴ってくださって、繰り返し繰り返し私たちに、私は生きている、あなたはそれを信じなさい、そういうふうに呼びかけてくださるんです。ペトロをはじめとする弟子たちは、主イエスの復活というのがそういう本当の命の希望に満ちた現実であるということに目を開かれて、そして聖霊に励まされて、あのイエス様は確かに復活なさったんだ、我々はそのことの証人です、あなた方が十字架にかけてあの殺したイエス様を神様は救い主メシアとしてよみがえらせてくださっています。それはあなた方を責めるためではありません。あなたがあのよみがえりのイエス様に捕らえられて、そして神様の慈しみを信じて新しく生きるようになるためです。ペンテコステで聖霊が下ってペトロたちが語り始めるようになったのはそういう言葉です。ペンテコステで教会に与えられた新しい言葉というのは、人間の理屈で言ったらとても言えないような言葉を教会が語るようになったということなんです。理屈で言えば死んだ人が復活させられるなんてことは言えないことです。私たちが肉体の死を経験した後その先どうなるのか、もちろん私たちは分かりません、分かりませんけれども、主イエスが蘇られたのだ、それが確かだって信じる人は、あのイエスが蘇るがゆえに、この私も肉体の死を超えてなおきっと神様の慈しみのうちに保たれ存続させられ、そして今とは違う神様に直属するような領域に復活させられるのだと信じて希望を持って歩むようになるんです。この地上の生活の中で自分が本当に困難の中に捉えられている、もうダメだと思う時にも、神様はきっとこの先を与えてくださるに違いない、神様がこの私を愛し慈しんで命を本当にいいものとして与えようとしてくださってるんだから、たとえ今の生活が貧しかろうと、今の生活が困難につきまとわれていようと、それでも私は希望を持って生きることができる、そういうふうに変えられていくんです。思えばイエス様は地上の生涯にある間、お弟子さんたちにそのことを繰り返し繰り返し告げておられました。例えばルカによる福音書の18章17節ではこうおっしゃいます。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。ヨハネによる福音書の11章25節ではこう申し上げます。私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、 不思議な言葉、印象的な言葉として記憶があるだろうと思います。私は復活である、命である、私を信じる者は死んでも生きる、死んでも生きるっていうんですから、肉体の死がないって言ってるんじゃないんです。イエス様を信じる、そういう人も死ということを経験することになる。やがていずれも来たこの地上の人生に別れを告げる日がきっと来る。しかしそれが終わりではない。死んでも生きるというのはイエス様がよみがえってこられた方として共にいてくださる。そのことを信じながらば、あなたは死を経験するときにも、あるいは死に代表されるようにいろいろな私たちの行き詰まりに出会うときにも、なおそこで生かされるのだということを告げているんです。そして幼子のようにイエス様がおっしゃったことを受け入れる、そういう人であるならばきっと命の源である神様のご支配のもとに生きることになる。幼子のように受け入れる人でなければ神の国を受け継ぐことはできない。私は復活であり命なのだ、私を信じる者はたとえ死んでも生きる。そして地上の教会っていうのは2000年の間ずっとそういうイエス様の語りかけを聞かされ、そしてこのイエス様が本当に教会の前と一緒にいてくださり御言葉を語り続けてくださったからこそ存続してきているところがあるんです。教会に集まっている人間がその時代その時代に英知を持って自分たちの力で時代の中を生き抜いてきた、時代を切り開いてきたというのではありません。人間というのは本当に貧しく惨めで自分では無力だと思うことたくさんありますけれども、しかし繰り返し繰り返しそういう人間にイエス様が毎週御言葉を語りかけてくださるんです。私は復活であり命である、私はここであなたと一緒に生きている、あなたも私と一緒に生きるのだ、そう呼びかけてくださるイエス様に圧倒されて、本当だ、この私は無力で限界を持っている、それは確かだけれども、しかしイエス様がよみがえってこの私と一緒に生きてくださるから、私はもうちょっとここで歩んでみよう、そんなふうによみがえりのイエス様の福音に励まされ、慰められ勇気を与えられて歩んできたのが地上の教会の歩みではなかったでしょうか。教会というのは十字架にかかったイエス様が復活しておられる私たちと共にいてくださるのだ、そういう理屈でとても合点のいかないことを信じていますから、それを理解しないこの世の人たちから繰り返し嘲笑われ侮られ、時にはそんな迷信を捨てるようにと力ずくで脅されることもありました。イエス様が自分たちと共におられるんだ、そういう信仰を捨てないために愚か者のように扱われ、時代によっては仕事を失ったり食べていくことに非常に苦労しなきゃいけない、そういう時もありました。キリスト者であるがゆえに、まさにキリスト者は貧しくならざるを得ない、そういうことが確かにあったんです。貧しいものは幸いである、朝聞きましたけれども、それはたまたま私たちが貧しいというだけではありません。キリスト者は主イエスキリストがよみがえってこの私たちと一緒に歩んでくださるんだ、そのことを捨てないために、その信仰を捨てないためにこの地上であえて貧しくなってしまうという時があるんです。しかしそうであっても、たとえそうであっても、地上の教会とキリスト者たちはその困難を直面する中で、それでも今のこの私と確かに思えるイエス様が共にいてくださるんだ、そういう信仰に励まされ歩んできたんです。そしてその信仰から与えられている希望、どんな時にもイエス様がこの私を持ち運んでくださるに違いない、 そういう信仰を持っているがゆえに、普通ならとても歩めそうに見えない茨の道であっても、あるいは死の影の谷をたどるような道であっても、そこを歩んでくることができているんです。今日の箇所で足の不自由な人と出会ったペトロとヨハネも、そんなキリスト者の端くれとして行動しています。二人に金品を狙った男の人は後ろの方では40歳ほどだったと言われていますから、生まれつき歩いたことがないというのは40年この方歩いたことがないということです。この男の人がまだ幼い子供だった頃には、もしかしたらその足の不自由な男の子を抱えた両親は、自分たちの息子が足が良くなるのではないかという希望を持って、あちこちのお医者様の門を叩いたかもしれません。しかしそうやって自分たちの子供が足が強められる、そういう期待というのはもうとっくの昔に捨ててしまっていたことでしょう。この人本人もまさか自分が歩けるようなそういう将来があるのだとは思わずに暮らしていたことでしょう。すっかり歩けないという現実の中にはまり込んで、この人はその日その日を食いつないでいたんです。それが神殿の往来の人が多いところ、しかも神殿ですから、不自由な人や不遇な人に対して哀れみがかけられ、お財布の紐が少し緩くなりそうなその場所に置かれて、そしていくばっかのお金を融通してもらって恵んでもらって生きていく、そういう生活でした。この男の人がどんな生活をしていたのか、今私たちが聞いた聖書の3章の2節にこういうふうに言われていました。すると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。この人は連れてきてもらったのではなくて運ばれてきたのだ、そういうふうに言われています。一人の人間として足は不自由だけど他の人たちと連れ立って神殿に来たのではなくて、まるで品物か何かのように運ばれてきた、そしてしょうもなくそこに置かれていた、そういうふうに言われています。神殿というのは礼拝の場所です。一人一人に命が与えられている、そのことを本当に感謝に思い喜んで、神様この命を与えてくださってありがとうございます、みんながそんなふうに神様の御業を賛美し喜びを味わうはずの、そういう場所です。ところがそういう場所にです、他の人と連れ立って礼拝に来るのではなくて運ばれてきている人がいるんです。神様に感謝して皆を賛美するんじゃなくて置かれている人がいるんです。そしてその目っていうのは神様の方には向かいません。神殿に入っていく人の懐に向けられているんです。誰かこの私に今日の日銭を恵んでくれる人はいないだろうか。神様の側では人間を作りになった、そこには神様の喜びがあったはずなんです。一人一人が与えられている今日の命を喜び感謝して、そして本当に神様によって生かされているものとして生きていく、そういうことが本当に願わしいはずだったですけれども、しかしこの人は実際には物のように扱われ、世の片隅に置いてもらっていたんです。ところがそういうこの人のもとをイエス様が訪れてくださるんです。イエス様がこういうふうに、自分が本当に神様に愛され喜ばれている人間だということを気がつかずに、もうすっかり自分は物のようだと思い込んで 置かれている、そして金品を恵んでくれと手を伸ばす、それが人生なのだと思い込んでいる、そういう人のもとにイエス様が歩み寄ってきてくださるんです。ペトロとヨハネという二人の弟子を通じてです。この男の人がペトロとヨハネに声をかけたときに、この二人はどうしたか。まずペトロとヨハネはこの男の人を見出したのだというふうに言われています。4節のところです。ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。この人をじっと見る、そんな人はいなかったに違いないんです。今までお金を施してくれた人も、この人がどうか、この人がどんな人生を生きているか、そのことに真剣に思いを寄せるんじゃなくて、懐にあるお金を渡してそれで終わりにしてたんです。しかしペトロとヨハネはこの人をじっと見る、そしてこの人にも私たちを見るようにって求めるんです。私たちを見なさい。でそう言われると、言われた方の人はです、何かくれるんじゃないかって期待して見上げるわけです。しかし実は見れば見るほどペトロとヨハネ貧相でです、この時点でこの人が期待してたようなものを与える何物を持ってないんです。金品は何も持ってない、持ってないくせにです、ペトロとヨハネは私たちを見なさいってそう声をかけるんです。どうしてでしょうか。貧しい生活をイエス様と一緒に生き、そして周囲の無理解やあざけりや迫害の中を歩んできた、そういうイエス様の弟子である二人でしたけれども、しかし今自分に与えられているものを確かにこの人に分けてあげようと思ったからです。何かもらえるんじゃないかと期待している人にペトロは言うんです。私には金や銀はない、でも持ってるものはあげよう、ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。男の人が期待しているような金品は持っていない。この時点で男の人はがっかりするに違いないんです。なんだ持ってないのか。しかしペトロは何も持ってないけど私たちに持ってるものがあるって言うんです。私たちは貧しいけれど、しかしなお持っているものがある。よみがえりの主イエス・キリストという方が、どんなに不遇で惨めに思える人生にも、どんなに不遇で惨めに思える境遇にも、そこに共にいて人生に伴ってくださる、このイエス様が十字架の出来事を私たちに知らせてくださり、そしてあの十字架の上であなたの罪が確かに清算されているのだということを教えてくださる、私は十字架にかかってあなたの罪をこちら側に引き受けてそれを滅ぼしたんだから、あなたはもう一度ここで今ここから神様に会わされ、ここで生きていいんだ、神様の慈しみを受けてそこでもう一回歩んでいい人なんだ、そう聞かされて、そのことを信じて生きていきなさい、私たちはそうやってこの貧しい県を生きてるんだ、あなたも私たちと一緒にこのイエス様に伴われて生きようじゃないか、そういうふうに言葉をかけながら、実際にこの人が神様の慈しみを受けて生きていけるように立ち上がることを手を添えて支えているんです。すると大変不思議なことですけれども、この人は踊り上がって立つことができ、そして歩き回ったり踊ったりすることで神様を賛美する生活に入っていったのだ、そういうふうにここに言われているんです。私たちはこういう癒しの記事を目にすると、どうしてこの人は良くなったんだろうか、そういう点に思いが見えてしまいますが、 実は使徒言行録自身は、あるいはこれを書いたルカは、なんで良くなったのかというところにあまり重きを置いてないようなんです。聖書が伝えようとしているのは、むしろ神様との交わりがどんなふうに回復されるのか、そして今まで自分の思いに沿ってしか喜びや希望を持っていなかった人がどうやって本当に自分に希望を持って生きることができるようになっていくのかという、その消息を伝えようとしているんです。私たち人間の社会や人間の人生には、時に自分ではとても乗り越えられそうにない高い壁と思えるものや困難が行く手を阻んでいる、そんなふうに感じられる時があります。もう自分はここで行き詰まって、ここから先に思ったようには歩めない、そう残念な経路を思わざるを得ない、そういう時もあります。しかしたとえ私たちがそういう思いを持って、自分は本当に惨めな貧しい、これっきりのものでしかないと思う時にも、そういう私たちのもとに神様の慈しみが差し込んでくるんです。十字架の主イエスキリスト、そしてこの方が復活してあなたと共にいるんだ、そういう福音とともにイエス様が私たちのもとを訪れてくださるんです。ペトロとヨハネという二人の信仰者を通して、主イエスその方がこの男性のもとに歩み寄り、そしてこの人がイエス様に支えられて本当に喜んで生きていくことができるようになる、そういう始まりがここに備えられています。聖霊が働くその時に、一人一人の人間が蘇りの主が共にいてくださる、そのイエス様の力に圧倒され、イエス様に支えられ、そしてその人自身がイエス様が働かれる働きに召されていくということを覚えたいのです。主が伴ってくださる、そうであるものに困難と思える事情にも将来がそこに与えられ、希望が生まれる、そのことを覚えたいと思います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちの人生は誠に貧しく、本当に限界やどうしようもない破れや固くなさをどうしようもなく背負い込んでいる、そのようなところがあります。あなたが私たちを愛してくださった、そのことを聞かされ、一時はそのことに喜ばされても、気がつくといつもそのような福音から私たちは手を離し、自分の思いで人生を生きようとし、それが思い通りにならないといっては不機嫌になり、がっかりし、崩れ座り込んでしまうような時がしばしばあることを思います。しかしイエス様はそのような私たちに繰り返し御言葉を持って語りかけてくださいます。私は生きている、だからあなた方も生きるのだ。私たちはそのようなイエス様が力を持って繰り返し繰り返し御言葉を語りかけてくださるがゆえに、信仰を持ち続けることを許され、ここまで歩んでくることができていることを感謝いたします。どうかよみがえりの主がいつも共にいてくださる、その事実に励まされ、慰められ、勇気を与えられて、これからも歩むものとさせてください。私たちがそのことを信じ、またそのことを言い表すことを通して、実際に主に伴われたものにふさわしい歩みを私たちが歩んでいくことができますように、どうぞイエス・キリストの名のゆえに強められていると言われるような人生を私たちがたどることができますようにお導きください。 兄弟姉妹のこの夜の生活をあなたは一人一人ご存知でいらっしゃいます。どうぞすべての兄弟姉妹が主に伴われ平安のうちにその生活を持ち運ばれ歩むことが許されますように、たとえ困難や試練のもとに置かれていてもそこになお主が共にいてくださるがゆえに、この私は本当に安らかに信頼して将来ような仰に見て歩める、そのような生活をすべての兄弟姉妹にお与えくださいますように。そしてこの地上の生活を終えたところで、あなたがすべてを完成してくださるときに、私たちをあなたの御前へと招いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかりよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。